3月6日金曜日、今日の天気は晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの広田美由紀です。
今週は新業一華アナウンサーが夏休みというか、まあ冬休みになるんですかね。
春休みかなというね
、お休みをいただいておりまして、今週1週間は日帰りで女性アナウンサーの方々にお手伝いをいただいております。最終日、今日は広田美由紀アナウンサーです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。本当朝からね、
朝慣れてる。1週間に1遍は
そうですよね。
そうですよね
日曜日の朝、
はい、
早い時間からその番組でも結構映画紹介を、ね、
そうなんですよ、
じっくりやってらっしゃいますけども、今日はちょっと6時50分過ぎのエンタメトレンドアップのところで広田さんに映画選んでもらって、
はい、
特に少年少女にもおすすめの映画情報。
そうです、お家で見られる映画です。
おお、
はい、
そっか、家でもね、ネットフリックスだとか、
そうそうそう、
アマゾンプライムだとか、うん、もう本当よりどりみどりですもんね。
そうなんですよ、選ぶの大変ですよ今。
本当いやでも家でね、どうしようみたいな方もいらっしゃると思いますので、うん、はい、公園に行くと本当子供増えたなっていう感じでね。
そうです
ね。なんか昨日ツイッターでいただいたのが、久しぶりに公園で子供が遊んでるのを見ましたと。でしかも年齢層が幅広くて、上は小学校中学校ぐらいの子から、まあ、弟さん妹さん含めてで、結構小学校低学年とか幼稚園の子もいると。なんか昭和を思い出しますねっていうような書き込みがあって、
昭和の風景ですね。
いや確かにそうだよなっていうね。やっぱ子供は子供同士で遊ぶもんだなっていうふうにもまあこれがコロナウイルスの影響っていうのが悲しいところですけれどもね、はい、コロナの情報も今日も、番組の中で、随時お伝えしてまいります。そして電車に関する情報も入ってきております。 JR の中央総武線の各駅停車、黄色いラインの電車ですが、変電所の点検を行っている影響で、現在三鷹駅とお茶の水駅の間の上下線で一部列車運転見合わせということです。またこの影響で東京メトロ東西線との直通運転を中止しております。三鷹お茶の水間の上下線一部列車運転見合わせということです。 JR 中央総武線の各駅停車です。まあ、変電所の点検ということになると、どうなんだろうな、ひょっとするとなんですけど、一部その電力の容量が足りなくなると、うん、あそこも特に 2,3 分に1本電車が入ってくるような時間帯になるので、そうすると全部の電車を動かすには電力容量が足らないみたいなことが起こってるのかもしれないですね。そうすると変電所が直るまでとか、あるいは電力の融通をもうちょっと拡大してやるってことをしないと、なかなか戻るまで時間がかかるかもしれないという感じですかね。これね、
さすが電車詳しいですね。
いや、この中央線って昔からこの電力需要みたいなものに悩まされていて、まあ本当に昔の昔なんですけど、新しい電車を入れましたと、
はい、
でその電車はブレーキをやるときに、エンジンブレーキみたいなもんで、モーターをこう使って、ブレーキをかけるみたいなことをすると、モーターってほら電気を入れて回すとモーターになって回りますけど、逆にモーターの方を先に回すと発電機になるじゃないですか、
はいはい、
これ回生ブレーキって言うんですけど、それで電力を作って変電所に戻すみたいなシステムを作ったんですよ。これは画期的だと思ってやったんですけど、やってみたら変電所が受け入れ容量が足んなくって使えないみたいなことが起こってですね。
ありゃ、
そうなんですよ。そのぐらいやっぱね、ここは幹線なんで、相当電車詰めていっぱい走らすんで、電力容量が常にいっぱいいっぱいというのがあるみたいですね。中央線今はだいぶ解消されたようなんですが、これも情報入り次第またお伝えしてまいります。スタジオ長官各紙入ってまいりました。気になるニュースをピックアップいたしますが、今日は一面トップ、昨日総理が発表をしました、中国韓国からの入国を制限するという新たな措置についてであります。中国というのは、香港やマカオも含むということですけれども、両国に向けた発行済みのビザの効力を停止、あるいは検疫を強化と、2週間指定の場所で待機してもらうことを要請するというものであります。 まあ、これに関してですね、その指定の場所といっても、まあ、ホテルであったりとか、まあ、日本にお住まいの方の場合は自宅であったりとかで、2週間様子を見ると、場所も確保してないんですよみたいなことが、まあ、批判もされていたりもするんですけれども、いやこれは各国やっているその経過観察ってそういうもんですからねっていうのが、それこそ何を思ったかというか、まあ、中国も日本人に対してですね、一部の都市は全く同じようなことをやっていると、すでに運用が開始されているところもあるということなども考えると、まあ、これもそんないちいち場所まで全部用意してということになると、いつまで経っても始められないということもありますんで、まあ、妥当な措置なのかなと。まあ、で、こういうことが見えていれば、渡航する人が自然と減るだろうというのは確かに、まあ、我々が例えば今じゃ海外に行こうとするときに、その国が14日間ホテル基本的に留め置きですって言われて旅行に行くかということになると、そりゃちょっと躊躇するよなと。最悪でも、もうちょっと延期するかと、あるいは中止するかということになると思いますんで、まあ、こういう措置というのは、ようやくかというのはもちろんあるんですけれどもね、春節の前から指摘をしていた身にとってはようやくというか遅せよっていうのは、まあ、確かにあるんですが、しかしながらやらないよりはマシと、外から入ってくるところを防いで、その一方で中に入って広がろうとしているところを抑えていくという、まあ、この車の両輪がようやく回り出したということだと思います。で、ただそのコロナウイルスをじゃあ国内で抑えるということになりますと、これは当然人の移動であるとかそういったものの、まあ、今現状の法律ではなかなかそれを縛るというのは非常に難しい部分がありますので、それを法改正によってやるのか、あるいは今あるインフルエンザ等、対策特別措置法の等の部分をこううまい解釈をして、この今回のコロナウイルスにも使っていくのか、まあその辺が議論になるところでもあって、まあ今のところ国会は新しい法律を作ろうと、まあ特措法をまあ一部作り変えるという形でやろうとしておりますが、まあ、それが発行してからでないと、まあ、強制力を伴う措置というのはなかなかこれ難しいと、現状ではそういう法解釈のようでありますので、ここはまず整備をしていただきたいというのと、まあ、今のうちは要請という形ではありますけれども、もうすでに、いろんなところで影響が出ていて、結構企業は出張が禁止になったところも多いということなので、例えば東海道新幹線なんかに乗ると結構お客さんが少なくてびっくりしたんだよと、お一つの車両に 2,3 人しかいないんだよというようなね、話を聞いたりとか、あるいは画像で見たりとかもしますが、まあ、経済活動がかなり急速にこれシュリンクしていると、縮んでいってしまっているということはあります。で、日本は輸出大国だから大丈夫なんだみたいなことを言う人もいますけれども、実際の数字を見ますと、我々がですね、公民だとか現代社会で習ったあの輸出国日本という姿は実はもう違っていて、日本の GDP の6割が内需、民間の最終消費支出というもので占められております。で、これに公的支出があって、というところで、実は輸出依存度っていうのを見ると日本 15% ぐらいしかないんですね。これ本当日本は内需の国であって、日本の国内でお金が回らないと本当に大変なことになってしまうと、日本の経済が立ち行かなくなると、それこそ我々の雇用であったりとか、そういうところまで含めて影響が甚大に出てくるというところであります。で、昨日ですね、政府の経済関係の会議で未来投資会議っていうのが開かれました。まあ、未来への投資の会議なんで、これはしょうがないかもしれないんですけれども、コロナ収束後の経済政策を検討と、朝日新聞も経済欄で書いております。いや、コロナ収束後の話するよりも、今足元でこう、縮んでいく、経済を何とかする方が先だろうという話。なんで今未来投資会議やってんだよと。だったら経済財政諮問会議でも緊急で開けという話でもありますし、日銀も含めて拡大会議を開いて全体で日本の経済をどうやって支えていくかっていうのを今こそ会議すべきなんじゃないかということは声を大にして言いたいと思います。で、これに関してですね、また財政の出動しようとすると財源はどうするんだと、国債は出せないと、日本は これだけ借金まみれにもかかわらず、どうしてさらに借金ができるんだ、これはみんなで痛みを分かち合うんだ、増税だみたいなことを言い出す人が絶対に出てくるんですけれども、それは絶対に阻止した方がいいのが、2011年の東日本大震災の後にみんなで痛みを分かち合おうって言って復興増税をした後どうなったか、2012年の9月ぐらいがそこでドーンと景気が下がったんですね。それはそうですよ、国内の消費ってものが GDP の6割を占める、その消費の原資である手元のお金、お財布からお金を抜くっていうのが増税なわけですから、そんなことをして経済が回るはずがないわけですね。ここは国債を出してやるしかないと、しかも大きな額をやらないとダメだと、いうことは声を大にして、言っておきたいと思います。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン、ニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは上智大学教授で政治学者、前島和弘さんです。取り上げるニュースですけれども、新型コロナについて、今日から保険適用と、検査については保険適用が始まるというニュースと、それから習近平国家主席の来日延期、さらにアメリカカリフォルニア州は非常事態宣言をこの新型肺炎で出しております。キーワード、ダレン・タンさん、これは一体誰だと、そしてアメリカ大統領選についても取り上げてまいります。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン、ニュースについていろいろいただいてますね。やっぱコロナウイルスの影響っていうのは本当実生活にも及んでますよね。気合一本さんは、千葉船橋の方、47歳男性、昨日いつものようにタンブラーを持ってあるコーヒーショップに行ったんですが、店員さんから新型コロナウイルス感染防止のためタンブラーでの提供を停止しておりますと説明がありました。
そうだったんです ね、
ね、コーヒーは紙カップで受け取って自分でタンブラーに移し替えましたが、コーヒーショップにも影響が及んでることに驚きです。まあみんな洗ってくるだろうけど、万が一口につけたのをそのままで感染してたらみたいなこともリスク管理なんでしょうけどね。それから中国韓国からの実情渡航制限について、板橋区の赤ペンさん、渡航制限遅い、習主席への忖度分かりやすい、ゴテゴテに回ってます、コロナ不況になってます、外に出ないから消費が冷え込んでいる、自分にできる手洗いうがいをやってますといただきました。それから現場の方ということですね。四国の地方都市にいらっしゃる匿名希望の方、職業内科系の医師ですと。先日救急の当直をしたんですが、明らかに夜間の患者さんの数が減ってます。特にパニックで病院に押しかけるなど皆無で、以前に比べて救急の入院数は減ってないんですが、今までは不要な夜間救急が多かったということを示してるんじゃないでしょうかと。そして無駄に病院に押しかけるなどパニックを起こさないのは、東日本大震災でも見られた日本のいい性格、日本人のいい性格のためもあると思います。まあ地方と都会ではまた違うかもしれませんけれども、と、医療崩壊にならないのはこの日本人のね、冷静さみたいなものっていうのが作用してるのかもしれないと。お隣韓国は医療崩壊かというようなことも言われております。さあ、次第のコメンテーターは上智大学教授で政治学者、前島和弘さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。アメリカ大統領選の予備選、今真っ最中じゃないですか。
はい、
そうするとコメントだとか、
はい、
いろいろこう来るんじゃないですか。
まあ、で見ますよ。というかあれですよね、どうかコメントとも考えるわけですけど、展開が早いですよね。
展開早い。
そうで、ウォーレンさんがさっき辞める、さっきというかね、
そうですね、
辞めることが決まって、さっきが消えと、まあ、日本時間で昨日の深夜なのかな、今朝なのかなって感じなんですけどね。はい、だからまた新しい展開が、そしてまあ来週にはまた、いくつかのね、予備選があって、もう毎週で、どうでしょうかね、4月のニューヨークあたりで決まっていくのかもしれませんけど、まあ何とも言えないところですけどね。
まあそのあたり、詳しい分析、この後7時40分過ぎのスクープアップゾーンでお願いしたいと思います。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。こちらのニュースからまいりましょう。新型コロナの検査、今日から保険適用。厚生労働省は今日から新型コロナウイルス感染の有無を調べる検査を公的医療保険の適用対象にしました。これまで検査は保健所が認めた場合に限定していましたが、医師が必要と判断すれば保健所を通さずに可能となります。
まあ、ただこれ全ての医療機関で検査が受けられるわけではありませんで、主に感染防護が整った全国およそ860の専門外来病院が対象と、いうことです。検査にかかる費用は特例的に公費で補填するため、これまでと同様患者の自己負担はないということです。さあ、まあ、検査受ける受けないっていうのはね、ありますけれども、まあ、一方で殺到してしまってはというところとの兼ね合いですかね、これは。
そうだと思いますよね。うん、まあ、本当に、この、今回のこの、保険適用のところで、やっと本格化っていう感じなのかと思うんですよね、うん、対応の方がね。で、これでまた、逆に患者の、感染した方の数が増えてしまうかもしれませんけど、うん、それはもうね、しっかり対応していくと、うん、ということだと思うんですね。
うん、まあ、これ検査をする側のお医者さんも、まあ、リスクがというか、
そうですね、
検査しようとするときに咳込んじゃったりとかする人もいますもんね。
そうですよね、まあ、手探りですよね。これはもう日本だけじゃなくて世界中がまさにということだと思うんですけどね。
まあ、お医者さんに話を聞きますと、やっぱり専門のこの病院でっていうのは防護服も着なければいけないとか、
はい、
あるいはその飛散したじゃあ咳だとか飛沫は、外に漏れないように圧力の、まあ、ある意味低くなっていて外に空気が出ないような、
はい、
部屋陰圧室というそうですが、はい、そういうところでやらなきゃならないとか、
そう聞いてますよね。
はい、なかなか全部の病院でインフルエンザの検査みたいに行ったわけにいかないわけですよね。
逆にこれ難しくなりますよね。どこの医者に行ったらいいのか、うちは受け、うちは可能だけどうちはダメだってことはまた多少混乱もありますよね。まあね、こういう新しい動きの時には常に混乱もありますけれども、うん、また新しいチャレンジですよね。
そうですね。まあ、厚生労働省は相談の窓口、まあ、電話の窓口を開いていて、まあ、そこで、専門のこう外来などを紹介するという形になっていると、はい、まあ、いうことですので、まずはそこで症状を相談してと、
はい、
まあ、そうしないとね、ここの病院やってくれるって言って殺到するとその病院の医療が滞ってしまうということにもなるわけですよ ね。
専門病院がね、そんなに多くあるわけじゃ最初ないわけですからね。
さあ、そして国会の方はこの、まあ、コロナウイルスに対しての特別措置というのの、議論をしている真っ最中ということで、来週11日に内閣委員会で審議、12日本会議で採決、参院に送付すると、で参院審議も経て13日も成立見通しというふうになっております。はい、まあ、私の権利私権の制限というところがポイントになりますかね。
そこですよね。まあ、要するに政府がどこまでここで踏み込んでいいのか、ただ緊急な状態ですからね、
はい、
ここはもうやらないといけない部分だと思うんですけどもね。そこの部分常にこの議論で出てくるし、政府がやっぱり今回のコロナの常に何か政府がやるとやっぱりそれなりにやっぱり難しさはあるっていうのは分かるので、ここのところの、ね、ずっとこのどこまで可能かってここも手探りなんでしょうね。政府も手探り、我々も手探り、そんな感じだと思いますよね。
アメリカの場合っていうのはやっぱ大統領令でやれるけど後からこう審議されるみたいな、そこで担保するって形になってるんですよね。
このあたりはもうどう言えばいいんですかね。基本的に例えば CDC の、の疾病センターが、はい、リーダーシップを取って、まあ、今ペンスさんがね、本当のリーダーシップですけども、はい、基本的にやっていくんですが、これはもう本当のこの大きなアウトブレイク的なところがアメリカでこれまでそんなに多くないわけですから、アメリカの方も実は手探りですよね。我々まだどう言えばいいのかな、日本でこれだけいろいろ動いておりますけども、アメリカの方はこれからって感じですからね。むしろ向こうの方が今度パニックになっていくかもしれない。そんなことをよくアメリカの友人から聞いてますね。
なるほど。おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。中国の習近平氏の来日延期を正式発表、秋以降で再調整の見通し。
双方は現下の最大の課題である新型ウイルス感染症の拡大防止を最優先する必要があり、また習主席の国賓訪日を十分な成果が上がるものとするためには両者でしっかり準備を行う必要があるとの認識で一致をいたします。このような観点から習主席の国賓訪日については双方の都合の良い時期に行うことになりました。具体的な時期については今後両国間で外交ルートを通じて 改めて機密に調整をいくこととしております。
政府は来月に予定されていた中国の習近平国家主席の国賓としての来日を延期すると発表しました。菅官房長官は延期の理由について、新型コロナウイルスの感染拡大防止を最優先することや、習主席の来日に伴い十分な成果を上げるためには、しっかりと準備を行う必要があるとの認識で、日中両政府が一致したと説明しております。なお、来日の時期については、早くとも秋以降で再調整が進められる見通しだということです。ということで、先ほど菅官房長官の会見の模様もお聞きいただきましたが、まあ、どちらが言い出すということも、まあ、あまり分からず、延期発表ということになりました。そ
うですね。はい。これどうなんですかね。ずっと対応を考えててどのタイミングでって見てたと思うんですね。で一方で中国からのまた韓国もありますか、入国管理の強化のこともあるし、
はい、
この2つを一緒に出してきた、だからいろいろ考えながらもっと早く対応できたらっていうふうに日本の多くの方は思ってるような気がしますよね。
そのおっしゃった中国韓国からの入国制限、ビザの効力の停止、検疫の強化、はい、14日間はまあ、経過観察をすると、はい、いうこと、本当これも早くできなかったのかなと思いますよね。
こちらの方をもっと早くということだったかもしれませんが、いろいろその、習近平さんの訪日のことも考えながら、はい、いろんなことを考えて外交的に動いたんだと思うんですよね。あんまり刺激はしたくはない、ただ、はい、日本の国のを守らないといけない、いろんな選択肢でかなり官邸は考えたんじゃないですかね。悩んだんだと思いますね。
まあこれ今回本当同じようなタイミングで、官房長官が会見をしてその3時間後ぐらいに、はい、中韓からの入国制限が出てきたと考えるとやっぱ、今までってやっぱり忖度してたのとか思っちゃいますよね。
そのやっぱりキーワードは忖度ということはなっちゃうのかもしれないところありますよね。ただ、外交っていうのはそういうものもありますよね、はい、ある程度忖度しないといけない部分はあるかもしれないけど、でも、はい、日本としては毅然と動かないといけない、その部分のバランスはなかなか難しい、なんていうのかな、これって本当に正解答案がないところだと思うんですが、でも、まあ先ほどのね、入国の管理の強化の方はもっと先にやるべきだったってね、はい、多くの人は思ってると思いますよね。
まあこれ10年国賓で来るのは10年に一度だと、はい、中国の国家主席の場合はと、そうすると入念な準備が必要だしと、これやっぱりそのぐらい、まあ、向こうにとっては重いものなのかもしれないですけど、こっち日本の例えば外務省とかにとっても重いものなんですかね。
まあ、トランプさんを国賓と呼んで、翌賓で呼んで、
はい、
次に来る方という方ですものね。まあ、そう考えていくと、はい、やっぱり重いんだと思うんですが、ただまあそれどころではないところに、コロナウイルス対策のこともあるので、ちょっとね、まあ秋以降でもすんなりうまくいくのかなっていう気もちょっとするんですけどもね。まあ日本国民の感情のところもあるかもしれませんけどね。
そうですよね。まあ秋以降といっても、まあオリンピック・パラリンピックがまああると、はい、こういうことを考えると、秋になってくると今度はアメリカは大統領選だし、
はい、
なんかいろいろこう日本もひょっとしたら解散かもしれないと考えると、かなりここねピンポイントになって
ますね。そうなんです。そもそもこのタイミング、習近平さんが来るタイミングもピンポイントでここだったわけですよね。
あ、で、そうなんですね。
それをやっぱりこう遅らせるって対応がなかなか難しかったんだと思うんですよね。やっぱり日本っていろんなことを考えながら外交動いてますものね。それは日本の立場、もちろん日米同盟はある中で、
はい、
中国との経済的な関係もやっぱり重視しないといけない、なかなか難しいのが日本外交ですからね。
そもそも論のところで、まあ、習近平さんを国賓に招くと、まあ、コロナウイルスがない時も、はい、そのアメリカはこれに対してどう言うんだと、はい、米中がこれだけ角を突き合わせている中で、はい、本当にいいのかみたいな議論も一部にありましたけど、
そうですね、アメリカの中でも割れてるには割れてるわけですが、ただ日本と中国が、まあ、 喧嘩するよりも何かあったら話し合える関係にいないといけないっていうのは、これは多くのアメリカの関係者は思ってますものね。その意味で、まあ当然仲良く、ある程度仲良くやるのは当たり前だっていうのは見てると思いますよね。ただこれを例えば一対一度に日本が本当に積極的に入っていくとか、
はい、
これになってきたら話は別だと思うんですけどね。これに関してはアメリカの中でもやっぱり特にトランプ政権の方近い人が言うにはかなり批判はありますよね。はい、
まあ、一帯一路も条件が合えばというような形 で、ね、ちょっとだけ、まあ、ここ数年で日本も南下したようなところもありますけど、ね、やっぱそれに対しても複雑な目線がありますか。複雑な目線、
やっぱり、のね、やっぱどう言えばいいかな、アメリカと中国って、経済的につながっているところはあるけれども、基本的にはかなり政治的には敵の関係になってきて、
はい、
日本は同盟国である日本がどう動くかってやっぱり見てますものね。
その辺はやっぱり一帯一路であるとか、あるいはその 5G のファーウェイであるとか、
まさにそうです。そうですね、この2つは一緒ですものね。要するに一帯一路が入っていったら、はい、そこには中国の安全保障の考え方があって、
はい、
でそれを例えば中国の技術を使うってことは、アメリカを含めた同盟国の安全保障が、損なうもの、安全保障を損なうものだって、こういうふうに見る見方ってやっぱり特にペンタゴン関係の方はありますよね。でそのことを考えていくと日本もやっぱ複雑ですよね。慎重に動かないといけないところですね。
そしてもう一つのニュース、これもコロナ関連ですが、こちらです。アメリカのカリフォルニア州が新型肺炎で非常事態宣言。アメリカカリフォルニア州のニューソム知事は4日、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて非常事態宣言を宣言しました。対策に必要な資源を確保し、一層の感染拡大に備えるための措置だということです。なおカリフォルニア州ではサンフランシスコ市も2月下旬に非常事態を宣言しております。州内でも感染者の死亡というのが発表されていたりとか、まあ、これから先広がるかもしれないというところをこれ見越しているわけですか。
そうですね、基本的にそうですね。アメリカ、先ほども、これ、ずっとこの話題ってずっとこれあるわけですが、
はい、
日本の方がやはり、先行している話ですよね、新型肺炎。アメリカだとこれはまずアジアの話であって、
はい、
まずは西海岸の話であってっていうところで、今回はまずカリフォルニア、その前にワシントン州とかですね、
はい、シアトルのあるところですね。
そうですね、あとは今度ニューヨークの方もね、
はい、
いろんな対応をして、どうも日本に留学しているニューヨークの州立大学の人たちとか戻すと、
はい、
チャーター機で戻すみたいな話もありますもんね。だからアメリカの方もかなりこれから本腰になってきた。で一方で、政治も割れてますよね。
はい、
要するに、これトランプ政権としてはしっかりやってるというふうな PR でありますが、一方で民主党としては、いや、CDC の予算を削るように提案したのはトランプ政権だっていうような政治化しつつある。
はい、
本当に逆にこれって対応しないといけないのに政治化してしまって、どちらもどっちみたいな感じになってますものね。その意図が今後も強くなってくるかもしれません。でも一方ですぐ動かないといけない話ですから、日本の入国の制限的な話もずっとありますものね。
う
ん、
ね、
まあ、いつで、まあ、今週出るのか来週出るのか、
はい、
なんて話もあります。
うん、
結局出ないかもしれませんけれども、
はい、
まあ、今週だ出るなら今週だって話はいろいろ皆さん今言ってますけどもね。
まあ、いろんなところで、そうですよね、先週あたりからそれがくすぶり始めて、やっぱりそれもでも、まあ、これは大統領権限ということになるわけですか。
そうですね、大統領が決めていきます。そうですね、
ということになるとやっぱりトランプさんがそのカードをどう使うかということになってくる。うん、
この間も最後、まあ、日本もみたいな考えてるって言いましたものね。
は
い、
この
カードをどう使うかですよね。もちろんアメリカにとって日本から人を入れないっていうのは、これは大きな経済的な損失であるのと、
はい、
同盟国だろってとこはありますが、
はい、
でもアメリカの国の国民を守るって PR の部分もあると、
うんうんうんうん、
やっぱりこれも政治の問題もあると思うんですね。
はい、
実際の日本の状況よりも結構アメリカはオーバーリアクションしてくると思うんですね。そこの部分、なんとなくそういう風になっていて、友人た、私たちの友人、私の友人とも、結構アメリカの中でマスクして咳をしたら何っていう風に見られるみたいなね。
なるほど、
よく聞きますね。何人かも同じ話を聞きましたね。で、そうそう、それで、出てけとは 言われないけれども、かなり厳しい言葉が来ることも、はい、なるほど、まあ、アメリカマスクしないんですからね、
まあ、欧米そうですよね、そう言いますもんね、
アメリカでマスクをすると目立つんですが、そこで咳なんかするとっていう形かもしれませんけどね。
あ、いやでもまあ同盟国といっても日本の場合は、ね、第7艦隊の司令部もあるという大きなところだ
け、まあ、日本が要ですからね、東アジアのね、
うん、
だからその関係もある、はい、でもまた経済関係もある、うん、とは言っても、うん、
政治的には見せたい、
そして民主党からは突き上げがある、
うん、なるほど。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
続いて教えてニュースキーワードです。ダレン・タン氏。国連の世界知的所有権機関 WIPO の次期事務局長を選ぶ選挙が4日スイスジュネーブの本部で行われ、シンガポールのダレン・タン知的財産権庁長官が、中国人の女性ワイ・ビン・イン WIPO 事務次長を55対28の大差で破り当選しました。2009年から事務次長を務める中国のワン氏はアフリカ諸国などから支持を集め有力候補と見られていたんですが、知的財産を盗用しているなどと中国を批判するアメリカが知的財産の保護を促進する WIPO トップに中国出身者が就任するのを警戒したほか、15ある国連の専門組織のうち4機関でトップを占める中国が影響力を一層拡大することを懸念し、日本やアメリカ、さらにヨーロッパなどが端子を押していたということです。これ、知的財産権というのは、まあ、先ほどね、米中の角突き合わせの話でもありましたけど、はい、ここはもう本丸ですよね。
本丸です。ですので、まあ、トランプ政権あんまり国連が何とかって言わないところなんですが、
確かにそうですね。
ただ、はい、これに関しては、ポンペオさんあたりがすごく動いて、はい、
国務長官
がいろんな形で、ここだけは中国が事務総長には行っちゃいかんと、トップに行っちゃいかんってことで、かなり動いていましたね。やっぱりこれ、そもそもここに出して知的財産権、まあ、特許等々を出してくるところが、はい、中国がやっぱり圧倒的に多いんですよね。その中でもファーウェイだったり、
はい、
で出てくるものは 5G で、あるいは、ロボティクスとか、まさに安全保障の中心になってくるものばっかりなんですよね。
はい、
だからここは取られたらまずいっていうのはトランプ政権としてはかなり思って、今回かなり動いていたようですね。
まあ、シンガポールの方がトップにつくと、はい、まあ、これやっぱここも法律的にはまあイギリスの法体系が入っていたりとか、はい、まあ、西側諸国の法の支配というものを理解されているということ。
そうです。圧倒的にこの方だったらやれると、この人だったら一緒にやっていけると。今回面白いんですが、このダレン・タンさんもその、はい、中国の方のワンさんの方も、アメリカで大体学位取ってるんですよね。
そうなんですか。
その戦いなんですよね。だからアメリカが何を持っているのか分かりながら、そしてこの2人を出してきて、はい、でもアメリカとしては絶対これダレン・タンだというふうに動いたと、こういうことみたいですね。
やっぱりこう国際機関のトップにつくってなると、その自分の国から離れた価値観でやるようなイメージがありますが、はい、中国出身の方だとそうはならないということですか。
まあ、言いにくいけどそうだと思うんですよね。とか、やはり最後はちょっとまずいんじゃないかとかですね、はい、今回もその要するにアフリカ諸国からの、支持を集めてっていうことは、
はい、
中国とのいろんな関係をということがやはり背景にありますので、アメリカとしてはかなり警戒してますね。そして、国連のね、今のところの中国人のトップのところって、例えば、国連食糧農業機関 FAO とか、
はい、
いくつかの中国がアメリカは心を取られても文句は言わないよねっていうところを責めてるところがだいぶあると。でもこれはまずいぞというのがこの WIPO ですね、知的所有権の機関のことですよね。
まあ、周辺国としてはこの 国際民間航空機関イカオとかを取られちゃうっていうのも、まあ、対台湾とか考えるとどうかなと。
そこもあります。それもあります。いろいろあります。だから逆にそのあたりが遅かったって反省がトランプ政権ありますよね。要するに、国連機関、まあ、国連というのはむしろもうアメリカ引いていくもんだとこう考えてる うものがあるんですけれども、
はい、
でも引いちゃいかんと、もう引きすぎるのはいけないっていうのは一方でやっぱありますよね。
うん、
そこはもう是々非々で、
はい、だんだんその辺トランプ政権も意識をしてきたってことですか。
やっぱり、それはもうスタッフが分かってきていてということですね。で、分かってる意見もだいぶまあ、うん、もう3年4年近くなってきましたので、
はい、
政権の中でも話がまとまってきてるということですよね。
なるほど。まあそのスタッフたちもどうやったら通るのかみたいな
ものそうなんですね。
技術が増してきた。
こう言えば、トランプさんも OK というだろう、あるいはポンペオさんが OK というだろうと、これは動かんといかんよねっていう、まさに今回のワイポの話はまさにそこなんですよね。アメリカとしては絶対動かないといけない、ここは確保しないといけない、
はい、
変な方に行っちゃいけないという、そのポストですからね。
今日のキーワードダレンタン氏でした。さあメールやツイッターさまざまいただいております、こちらは匿名係長さん荒川区の方、先ほどねカリフォルニア州の非常事態宣言を取り扱いましたけれども、もう一個気になってるのがあって、アメリカではこの冬インフルエンザが大流行したと聞きました。で今回は新型コロナと、アメリカのについてあまり報道されてませんけど、実はかなり感染症広がってるんじゃないかと心配になります。どうですか前島さんと、いただきました。
まあこれ通常のインフルだったら、うん、要するに対応が分かってるわけですよね。その新型コロナの場合はそうではないからという、この差で、まあ、大きな差がありますよね。ただもう大流行ですかね、アメリカの中のインフルはね。
いやそうですよね、
だからこれが1
万人以上死んでると。
そうですね、1万人以上死んでいて、まあ、いろんな、ね、説はあって、その中に新型コロナもあるんではないかとかいろんな話もありますが、これはまだ分かんないことだって。でもいずれにしても、我々この、まあ、これ新型コロナの話が一段落した後、
はい、
そして、まあ、うまい対策が分かった後、これは何だったんだろうかと、もう一回振り返ってみる必要はありますよね。政府の対応を含めてね、
はい。続いてはここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。アメリカ大統領選の民主党候補指名争い、ウォーレン氏が撤退表明。アメリカ大統領選挙に向けて野党民主党の候補者指名を目指していた左派のウォーレン上院議員が選挙戦からの撤退を表明しました。左派の間ではウォーレン氏が同じ左派のサンダース氏を支持するよう求める声が高まっているようですが、ウォーレン氏は明言を避けております。ウォーレンさん撤退は表明したけど明言は避けるっていう、普通は撤退と同時に誰かをっていうふうにやるもんなんですかね。
まあ、2人討論会で戦っててかなり、ね、はい、絶戦でしたものね。要するに、ウォーレンさんが言ったらサンダースさんはあなたは、女性は大統領になれないと言ったわねとかいうことをわざと大きなところで言ったり、
なるほど、
なかなかこの、ね、対立の後すぐ、じゃあでもやっぱりサンダースさん、あなた応援しますってなかなか言いにくいんだと思うんですよね。
しこりが残ってると、
しこりが残ってますね。ただ、まあ、いろんな形で今後、応援していくんだと思われます。そして最終的にはね、例えば、もしサンダース政権みたいのができたとするならば、
はい、
そこにどこに置くかと、副大統領はないかとは思うんですが、要するに、東部2人ですので、
はい、
財務長官あたりと、
あ、
本人もやりたがってると思うので、
はい、
このあたりのような話をしていくのがおそらくこの後のこの辺り その応援するには、
はい、
何かのポストみたいな話になってくるのかもしれませんね。
うん、
そこはなんかあうんの呼吸なのかもしれませんけどね。
多分
バイデンさんいろいろね、クロブシャーさんだったりブーティジャッジさん、オルクさん、
はい、
一気に応援に入りましたが、あの辺りもなんかポストが見えてると、そんな感じもちょっとしれますよね。
なんかこれブーティジャッジさんとかね、初戦で勝って華々しくドーンと出てきたじゃないですか、
はい、
スーパーチューズデーを前にして撤退しちゃうのと思ったんですけど、
これそもそも、ブティジャジさん作戦勝ちだったんだけど、やっぱり後が続かなかったんですね、
はい、
逆に言うと一番最初アイワでのバイデンさんの作戦負けだったんですね。 あそこでやっぱり勝って一気に目立って、アイワとニューハンプシャーってアメリカの予備選段階の報道の大体半分くらいがあそこ集中するんですよね、
は
い、ということは何かって注目されて、そこで勝ったらすごく伸びるように見えて、まさにそうですよね。でお金もいっぱい入ってくるで、
はい、
ある程度選挙戦は続けられると、まあ、それがニューハンプシャーがまさにブティジャジさんはそうだったんですが、
はい、
それ以降南部全くやってなかったんですよね。
あ、
運動もね。
そうなんですか。
要するに逆、アイワで一点勝負オールインだったんですね、まあ、そこでは成功したけれど、
はい、
まあ それ以降が続かない、こんな感じだと思いますよね。だからむしろ、バイデンさん応援した方が、はい、バイデン政権もし出たらできたらそちらに入れるかもしれないし、うん、あるいは2024年の選挙戦、これも見てますよね。
次のおタイミングと
42になるのかな、当時はね、ブジジェッジさんはそうなったらね、まだ早いですから、まだなかなか若手ですよね、ずっとずっとね、
まあ、ジョン・F・ケネディさんの就任が43歳
ですね。だからもうギリギリ最年、どちらかな、最年少になるのかな、ちょっと確認しないといけないですね。
でもそのぐらいのこうフレッシュっていうのは24年4年後でも保てる、
保てるし、あの時アイオワで勝った男だねっていう、もうね、バッチがありますよね。
これ全米に名を売ったっていう形になるんですか。
全世界でしょうね。
全世界か、はい、確かに僕みたいな素人の極東のアナウンサーでも、ね、名前を言えるわけですもんね。そうそう、
あの言いにくい名前を世界中が練習しましたものね、うん、
むちゃくちゃアナウンサー長さですよ、このブタジェッチという、
ね、朝日新聞だけブタジェッチって書いてあるんですよね。 あれもね、
これ発音的にはそうなるんですか。
いや、ブタジェッチですね。あの、ブダとジャッジを合わせると2つ、ブッタジャッジですよね。ブーデジャッジですね。だからブーテジェッジとかブテジャッジとかいろんな、はい、ブタジェッジも間違えてないですけどね、
多分
ね、
間違いじゃないけど、
なかなかあのね、
日本語としてはね、
そうですね、あのね、ギョエテは俺のことかとゲーテイって例のね、まさにあれですよね、
は
い、本人が言ったらブタかって言われるかもしれませんけどね。はい、
でこれあのこうなってくるとサンダースさんかバイデンさんかって一騎打ちみたいな風に報道もされてますけど、はい、実際もそういう流れになりますか。
もう一騎打ちですね。で一騎打ちだけですが、一騎打ちですが、はい、ただもうポイントとしては、はい、あの例の過半数を取れるかと、第二院の過半数を取れるかですね。第二院っていうのは、過半数、まあ、全部で3979、毎年変わるわけですが、
はい、
今回の場合、過半数を超えると1991、
はい、
ここまでいくかどうか。今、バイデンさんが大体550、
はい、
サンダースさんが500。
うん、
そして、あの、第二位、今、戦いどこまで行ったかっていうと、
はい、
まあ、スーパーチューズデーで 33% ぐらいの、まあ、大きいわけですが、でも前の数字を合わせてまだ4割ぐらいなんですね。で、まあ、9回まであるとしたら、野球で言ったら3回の裏か、4回の頭なんですね。
まだ序盤も序盤と。
それで、550って、ゴールが1000、まあ、2000ぐらい。結構厳しいですよね。
結構先がありますね。
で、どちらにとっても先があって大変で。はい、これ、やっぱりここで、抑えないといろいろ大変だって、うん、そこの争いになってます。これは多少あの複雑ですが申し上げますと、
はい、
1回夏 の, その7月13日のミルウォーティーの党大会で、ここで過半数を1回目の投票で取れないと、
はい、
あとは話し合いなんですね、
はい、
あと特別代理人って別の人たちも入ってくるので、はい、サンダースさんとしては絶対1991を確保しないといけないと、
はい、
でバイデンさんの場合はこれ実は確保しなくても、
はい、
スーパーデレゲイツ特別ダイニング目標教えて押してくれるし、話し合いだったら俺の方が強いと思ってますよね。要するにあの、各州の縛りが取れたら、
はい、
むしろ俺こそ民主党の代表だと思ってますので
主流派だと。
ですので、うん、バイデンさんがやっぱりかなりの上手で今後あの要するに常に優位に行くんじゃないですかね、今後の流れとしてはね、
まあ、4年前を考えてもやっぱサンダースさん相当肉薄した上で、はい、その特別評議員は、
はい、
クリントンさん B 期じゃないかと、
そうです。
そもそものスタンスがおかしいというようなことを問題提起してましたよね。
その特別代理人がおかしいから今回は1回目の投票まで黙ってるんですね、
はい、
でも2回目から、ラスボスが出てくると、ここなんです、よく考えてみたらこの流れって、
はい、
飯田さんおっしゃった通り2016年とそっくりなんですよね。
うん、
とすると同じことを繰り返すのかといって、
はい、
やっぱりサンダースさんの応援団もいっぱいいるので、これで要するにやっぱり民主党には本当にエスタブリッシュメントがみんな寄ってたかってバイデンさんを応援している、うん、これは許せないって動きもおそらく今後出てくるんですよね。このあたりが11月に向けてやっぱり怖いところで、民主党にとってみればね、共和党にとってみれば逆にこれトランプさんにとってみればラッキーなのかもしれない。 こういうふうなことでしょうね。やっぱりどう言えばいいのかな、熱意がまだ足りないんですよね。なんか盛り上がりはやっぱり民主党が投票率暫定ですが投票率見ても高くないし、
はい、
こうどちらかがわーっと盛り上がって今後いけるかがポイント、こんな風に見えますね。
なるほど。確かに大統領を取った時のクリントンさんとかオバマさんの時ってこうわーっと盛り上がったその熱のままザーって大統領選本選まで突入していった。
まさにそうなんです。予備選っていうのはその熱意を見る戦いでもありますよね、うんうん、その熱意のところが圧倒的には足りない見えますね。もちろん我々あの選挙の応援演説見れば盛り上がってますけど、周りは調べてますもんね。
なるほど。今日のスクープアップ、アメリカ大統領選民主党の予備選、候補者指名争いについて、詳しくお話しいただきました。このコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。